もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞穂が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回前半は3月定例会のお知らせ、後半は友好都市厚木市と那珂市の鎌倉訪問についてお送りします。前半後半ともに横手市議会広報校長委員会の辰巳真知子議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、2月27日から3月定例会が始まりますが、まずは定例会の会期と日程の概要を教えてください。
はい、3月定例会は2月27日から3月22日までの24日間となっています。定例会初日の27日月曜日なんですが、市長から平成29年度施政方針の説明と、教育委員長から平成29年度教育行政方針の説明がそれぞれ行われる予定です。それから続いて報告案件と承認案件、条例の制定や条例改正案、そして平成28年度補正予算についての議案が市長から提案され、議案に対しての質疑応答が行われる予定です。
初日の27日は市長からの施政方針が説明されるんですね。
はい、そうです。施政方針というのは、市長が市政を運営していくにあたって、新しい年度はこういう方針で市政に臨みたいという基本姿勢を表明するもので、基本的な考え方や柱となる施策について述べるものです。ちなみに3月定例会以外の定例会、6月、9月、12月とあるんですが、ここでは言葉が違いまして、所信説明といって、年度途中で行う新たな施策、あるいは事業の進捗状況について説明を行っています。
あ、そうなんですね。施政方針は高橋大市長から新年度に向けた決意が語られるわけですね。では定例会の日程に戻りますが、初日以降の日程はどうなっているんでしょうか。
はい、本会議2日目の2月28日には、新年度である平成29年度の一般会計、そして介護保険とか温泉施設などの特別会計、それから病院と上下水道の企業会計の予算が提案されて、質疑応答が行われます。翌週の3月7日火曜日には会派代表質問、そして3月8日から10日までの3日間は一般質問が予定されています。最終日の3月22日には厚生、産業建設、そして総務文教という3つの常任委員会の各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告し、その後議案や請願、陳情の採決が行われます。
今回は一般質問だけでなく、会派代表質問もあるんですね。
はい、横手市議会では3月と9月の定例会で会派代表質問を行っています。会派という議員のグループを代表して行いますので、会派の考えや政策課題としていることを踏まえて、市長の施政方針や教育委員長の教育行政方針、これは横手市ではどういう教育を進めていくかという方向性なんですが、これに対して質問を行うことにしています。
3月議会は新年度予算の話し合いもあるようなので、期間が非常に長いですね。
そうですね、議場で行われる本会議のほかに、24日間の会期中には常任委員会や予算特別委員会、議会運営委員会といった委員会も行われますので、長丁場で日程がびっしりと詰まっていますね。
さて、3月議会は新年度に向けた議会ということで、たくさんの案件が審議されることと思いますが、その中でも特に注目される案件は何ですか。
はい、3月議会で市長から提案を受ける議案は、新しい条例の制定と、あと今ある条例の改正、そして平成28年度の補正予算、 それから平成29年度、これ当初予算と言っていますが、この1年間の予算など合計で62件あります。他にも人権擁護委員の推薦について議会に諮る諮問案件や、緊急を要して議会に諮る時間がないために大雪対策の予算をつけたなどの専決処分の報告案件と承認案件が出される予定です。
新年度予算の中にいろいろな事業が入っていると思いますが、目玉となりそうな事業は何でしょうか？
はい、3月議会は予算議会とも言われるので、新年度予算が一番注目される案件となっています。3月定例会の初日、27日ですが、ここに施政方針で市長が詳しく述べると思いますけれど、今回の一般会計予算の中には産業育成、雇用創出、そして人口減少に歯止めを、それから暮らしを支える社会基盤を強化するという市の重要政策に関するさまざまな事業の予算が計上されています。3月議会には総額で498億600万円の平成29年度の一般会計予算案が提案される予定で、昨年度28年度と比較すると約3億700万円、率にして 0.6% ですが、この減額となっています。
そうなんですね。
今後の横手市に関わる大きな案件も含まれているので、議会としても慎重に、しかも活発な議論をしながら結論を見出していきたいと考えています。皆さんご存知のように、国では年金を4月からどんと引き下げるとか、介護保険の要支援と認定された方に対してのデイサービスやショートステイなどのお金を保険からではなくて、それぞれの市町村のお金で賄いなさいとか、とても生きづらい方向に進んでいますが、市民の福祉を守ることが地方自治体の役目ですので、議会としては横手市のお金を無駄に使うことなく、市民が横手市で暮らしたい、横手に住んでよかったと思える街を作るために、市役所職員の皆さんと知恵を出し合って前に進む方向に向かいたいと考えています。
そうですね。今回の議会は新年度予算をはじめ注目したい定例会になりそうですね。ぜひ多くの市民の方に関心を持ってほしいです。ではリスナーの皆様に3月定例会についてメッセージをお願いします。
市役所本庁の7階にある傍聴席で自由に傍聴することができます。個人の方はもちろんですが、さまざまな市民団体の方々の活動や小学校中学校の社会科見学の一環として、ぜひ議会を傍聴していただければありがたいです。またいろいろな事情で議場に足を運べない方も、インターネットでライブ中継や録画映像も公開していますので、ぜひご自宅でご覧いただければと思います。
前半は3月定例会のお知らせでした。教えて横手市議会、続いて後半です。友好都市厚木市と那珂市の鎌倉訪問について、引き続き横手市議会広報校長委員会辰巳町子議員にお話を伺います。横手の鎌倉に神奈川県厚木市と茨城県那珂市の議員の皆さんがいらっしゃったそうですね。厚木市と那珂市は横手市と友好都市の関係ですが、市議会ではどういった交流をしているんですか？
そうですね、初めに友好都市となったきっかけからお話ししたいと思います。厚木市とは神奈川県の厚木市にある企業が横手市に工場を持っていたことで、以前から産業面での交流がありまして、昭和60年の5月24日厚木市市政30周年を契機に友好都市の締結をしました。翌年の昭和61年には災害時の相互援助協定を締結し、大規模災害が発生した場合、相互に応援することにしています。平成22年の豪雪の時には厚木市から25トン 1000袋の融雪剤を支援物資として輸送されたほか、職員も派遣いただいています。私たち議会は毎年8月の初めに厚木市のあゆ祭りの時ご招待をいただいて訪問しています。中市とは1600年の関ヶ原の戦いあたりに遡りますが、今は中市になっている中郡戸村の城代家老だった戸村氏が後の江戸時代に横手城主を務めたことから、歴史的なつながりが深く、旧横手市が平成16年に友好都市提携を結んでいます。こちらも8月の中ひまわりフェスティバルにご招待をいただいて、私たち議会が訪問しています。このような交流から毎年鎌倉盆田行事に漁師議会を招待しておりまして、今年も2月15、16日に横手においでいただきました。
交流を深めているんですね。今回の鎌倉訪問では皆さんをどこにご案内したんですか？
はい、現在首都圏の電車やテレビコマーシャルで注目されていることもあって、増田の内蔵と御三年合戦金沢資料館、横手城などにご案内しました。また夜には鎌倉、そして翌日には盆田コンクールをご覧いただきました。盆田コンクールでは厚木市、中市両市議会議長賞の提供もいただき、盆田行事を大いに盛り上げていただいたところです。また両議会と横手市議会、3つの市議会議員が集まって交流会を行いました。
厚木市と中市の議員の皆さん、鎌倉を見たりしているときはどんな様子だったんでしょうか？
そうですね、鎌倉やっぱり写真では見ているけれども、実際はどんなのかというので珍しがっていらっしゃったし、あと箱釣りなんかがあるのが珍しいとおっしゃってましたね。これまでの交流が下地となっていますので、とても打ち解けて和やかにお話が弾みました。で、私たち横手の議会が橋渡し役を務めさせていただいて、厚木市と中市の議員さんたちも交流できたことを喜んでいらっしゃいました。
いや、楽しんでいただけたようで何よりです。では今後の交流について考えていることがあれば教えてください。
はい、やはり観光産業などでの交流がメインになっていますが、これからは規模は少し違っていても、地方自治体としてさまざまな取り組みが必要になっているのはどこも同じだと思います。いわゆる地方創生という課題が大きく掲げられていますので、雇用の問題や住民生活を守っていくさまざまな課題を共有して情報交換していけたらと議員間で話し合っています。
後半は友好都市厚木市と中市の鎌倉訪問についてお届けしました。お話は前半後半ともに横手市議会広報校長委員会辰巳真知子議員でした。では最後に辰巳議員からラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。
横手市議会では市民の皆さんとのキャッチボールを活発にし、市民の声を市政に届けていって、議会の様子を見える化していくことが必要と考えて、広報・校長委員会を充実させたいと様々取り組んでいます。4月から始まる平成29年度も市民の皆さんと知恵を出し合っていきたいと思いますので、この FM 鎌倉をはじめいろいろな機会を捉えて思いを相互発信できますように、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
辰巳議員ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中、こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。